皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月22日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は建設的組織文化をという話です。チームのリーダーシップにおけるですね、組織文化については、この放送でも何回かご紹介したことがあるんですね。変化に対して前向きであるか、変化に対して後ろ向きであるかっていうようなことはですね、今みたいな、激動期には命に関わる重大な問題だと言ってもいいと思いますね。皆さんちょっと振り返っていただきたいんですが、コロナが日本でも本格的に始まりましたのは、去年のどうです3月ぐらいからですかね、2、3月ぐらいからですね、1月ぐらいから多少ありましたけどね、じゃあまあいいや、去年の1月からにしましょうか。今1年と9ヶ月が経ちましたが、皆さんの会社でこの間いくつ新商品が出ましたですかね。まず一番最初に大事なことですね、このコロナの中でいくつ新商品が出ましたかね。コロナはいろんなものを変えました。人々のニーズも変えました。だからまずこのコロナの最中にどんな分野でも新商品が出るってことは極めて重要ですね。人々はなんかこのコロナに倒幕しどうしようかって言ってたわけでありますから、それをいくつ出せたかというのはすごく重要なことで、短期間にいいものをいくつ出せんでどれぐらい売れましたかということですね。それがだからまず瞬発力も含めたね、組織の変化への対応性が一番よく分かるところですね。あるいは新商品ってことなくても、いくつ新しい取り組みをしましたかってことですね。やってみてうまくいかないから元に戻しちゃったら、それは大いに結構ですね。やってみて元に戻したということは大いに結構だし、で何もですね、全部変えろというわけではないんですね。しかしコロナの状況っていうのもどんどんどんどん変わっていきましたから、最初から同じじゃなかったですね。だからその、状況に対応していろいろ試行錯誤して、でまだ多分自己試行錯誤を続きますよね。例えばオンラインショッピングと実店舗とのショッピングの比率とかね、それからあと都市と地方の役割分担とか、サプライチェーンがどれぐらい短くなるのかとか、電気自動車って言ってんけど本当にどれぐらいのスピードで普及するのかとか、まだまだ分からないことありますよね。しかし従ってまだ 100% 決まってるものっていうのはあまりないと思うんですが、しかし今までの段階でどのような対応をしてきたかってものすごく重要なことですよね。新しい取り組みいくつやってきたか。ですからまずここでですね、過去を振り返っていただいて、特にこの1年9ヶ月の間に新しい新商品を一つもやってないとか、新しい取り組み一つもないって言ったら、ちょっとこれはもうほとんど死んでるという状況ですね。言ってみれば下になっちゃってんだよね。言い方強烈だけど反応しないわけですよ。これはもうちょっとやり直しだね。こんな組織じゃどうにもなりませんから、やっぱり組織一回溶かしてですね、あるいは解体して作り直した方が早いと思いますよ。多分それやってると怖くなってるばっかりじゃないです。本当に怖くなっちゃってるんじゃないですかね。あるいはなんかいろいろやってたらですね、今度こういうケースがありますよ。矛盾が吹き出しちゃって組織が崩壊しちゃったってケースがあるんですよ。一番わかりやすいのが自民党です。今の自民党はですね、皆さんこの選挙の方ばっか、選挙の4人の方ばっか目を向いてるんですがね、一番の問題はそこじゃないですね。いや、自民党の中が我々に割れちゃったってことです。割れちゃったんです。あれ割れちゃうとあとは大変です。だから誰が総裁になってもあとは大変ですよ。あれ割れちゃったんだからね。そうするとやっぱりなんであんな割れたのかっていうと、やっぱ私はやっぱコロナの衝撃だと思いますね。結局のところコロナの衝撃が大きくて、これでやっぱ割れちゃったんじゃないですかね。だからあれ難しいですね。ああやって割れてくるとですね、私もともと自民党の理念なんて紙に書いた世界で、どこまで本気かって話あるばかりですからね。だからこうやってコロナで割れちゃった時にそれを元に復元するための求心力なんかはそもそもないんじゃないですかね。だから割れちゃったんじゃないですか。要するに上が居座って利権あさりをやって、下に対して抑圧的に迫ってたと、ふんぞり返ってたと。麻生グループが特にそうでしょ。麻生派が特にそうなんじゃないです。麻生派なんか決定的に割れちゃって、 もうなんか麻生氏何も言える状況じゃないって聞きましたけどね、まああんな風になっちゃうとですね、もう終わりですね。でそれっていうのも実はそれはそれで一つ結論が出たってことなんですよ。やっぱなんかこう終わったなっていうことになったらなんか次行くじゃないですか。終わり終わりで一つ結論が出たわけですね、だからそれもそれでまあ大変かもしれないけど一ついいことなんですね。だからまずこのコロナの検証ってのはすごく大事ですね。コロナを検証して、まあ、ちゃんと前に進んだか、進んでないか、後ろに戻っちゃったか、あるいは花瓶落として割っちゃったのか、これはやっぱり今この段階で、まあ、もう結論が出てると思いますから、一つちゃんとご覧になるとですね、よろしいと思うんですね。で、組織文化というのはですね、まあこれは昔、前の復習ですけども、組織文化というのはいろんな形で考えることができます。例えば、男女の違いとか、それから年齢の違いとか、まあ、あの人種の違いとか、いろんなことを昔から言われております。しかし今日ですね、やっぱりその、まあ、営利企業でも非営利企業でもですね、人は、まあ、様々な形で働いておりまして、そういう、なんていうんですかね、型にはまった、組織論を言ってもあまり意味がないんですね。もうなんか日本はあまり感じませんけど、世界行きますとですね、本当国籍関係なくですね、みんなこう入り混じって仕事してるってごく当たり前ですよね。年齢もそうだし、特に最近はオンラインとかやってますから、その辺の人のつながり方ってのはものすごく有機的じゃないですかね。だからあんまりこの固着した生き方ではないですよね。固着したってのは定例のメンバーでいつもそこでね、こうなんか固まってやるという、そういう生き方ではないじゃないですか。そうするとですね、まあそういう昔ながらのですね、なんかステレオタイプみたいなね、文化論というのはあまり意味がないんですよね。だから組織風土という言葉もあまり、あれは良くないって言われるんですね。風土って言った場合にはですね、風土病の風土で、やっぱそれ変わらないっていうイメージがそこにあるんですね。日本の風土だって言っちゃったらさ、日本の会社はみんなそういう状況なのかって話になりますよね。で、変えられないのかって話になりますから、風土という言葉は、やっぱそれはネイチャーみたいな話ですから、それはネイチャーでありヒストリーみたいなことですから、それ変えられないって意味になりますので、それはあんま使わないですね。やっぱカルチャーという言葉を使いますね。カルチャーというのは、あれ、変えることができるんですね。したがって、その今日では組織文化については必ずカルチャーという言葉を、文化という言葉を使って、風土という言葉は使わないようにします。で、この組織の変化に対する対応力、変化に対する対応力で組織文化を分けるとですね、最初に分けられるのは、建設的な文化と、それから消極的な文化と、防衛的な文化と2つに分けられるんですね。変化に対して建設的っていうのは、変化を好む、変化をむしろ自分たちで起こしていこうという文化で、変化に防衛的な文化というのは、その変化を嫌がるという文化ですね。例えばコロナが広がったと、世の中変わったって話一つした場合ですね、そうだよね、だからあれもやろうこれもやろう、これはやめてあれをやって、ああしてこうしてどうしてこうしてって話が出てくるのは、これ建設的な文化ですね。うん、コロナなんだからこそいくつ新商品が出て、いくつ新しいことあって、いくつなんか新しいことが未来が開けるかなというのは、これ建設的な文化ですね。あれ、個人と文化ということを言いますとですね、個人の考え方と文化は必ずしも一致してないことがあるんです。例えば本人はものすごく建設的な文化を持った人なんだけども、個人としてはね、組織の中ではそういうことを言うと怒られるから、組織の中では限りなく変化を無視する仕事をしている人って珍しくなくいるんですね。ですから個人と組織は一旦分けた方がよくて、だからここでは組織としてどのような意思決定をするか、組織としてどのようなまあ、リーダーシップを取ってる方、どこに焦点を当てまして、だから個人の思いと組織のやり方が違う場合は、組織がどうなってるかっていうふうに考えるべきなんですね。だから組織が建設的でありましたらですね、コロナも何も全部ある一つの変化ですから、変化に対応し未来を作るという意味では、チャンスといえばチャンスなんですね。それに対して防衛的というのはですね、変化が嫌なんですね。ああまたなんか始まったと、まあ今度はコロナか、その前はなんか、SDGs だと、その前は気候温暖化対策とか言ったと、それから今度はパワハラ禁止だと、なんとかハラ禁止だと、とにかくいろんなことばっかり言うと、で今度は株が下がったと、 10秒間ひっくり返ったと。なんだこの変化はと。少しはおとなしくしてくれないかなと。なんで昨日と同じように一日が始まって昨日と同じように終わらないのかなと、お日様見てみろと、ね、ゆったりと朝が昇ってゆったりと夜沈むじゃないかと。確かに、ね、雨が降ったり風が吹いたりするけどもお日様は変わらないだろうと。なんで同じようにできないんだという人もいますよね。なんで毎日毎日違うんだと。だからその日本みたいにですね、季節がね、いろんな季節があるのはかえって良くないと。ずっと砂漠とかですね、砂漠でね半年間天気変わらないとか、ああいうのがいいじゃないかと、そんな組織の方が運営は簡単だというふうに思ってる人は実は結構いますよね。余計なこと起こらない方がいいと、お客なんか来ない方がいいと、あるいは窓口に市民が来ない方がいいと、市民がなんか来れば必ず仕事増えるだけだからなるべく市民は来ない方がいいと、それから書類も来ない方がいいと、座ってれば給料もらえるんだから余計なことない方がいい、こういう文化ありますよね。そういうのはですね、変化に対して防衛的な文化って言うんですね。で、この変化に対して防衛的な文化もですね、消極的な文化と積極的な文化と2つあるんです。その消極的な防衛文化、消極的な防衛文化ってのは文字通り変化を無視する文化です。変化を無視しちゃうんですね。で、あっても大したことないって言っちゃう文化ですね。よく新聞とかテレビにですね、大した影響はないとか、いう表現載ってますよね。あの言葉が典型的に出てくるのが消極的防衛文化です。要するに、実害がないとか大したことないっていうその言葉はですね、あれは、その変化を認めたくない時に使う文化です。例えば、ほんの些細な故障、機械の故障でもですね、実はそれ大したことないとは言い切れないことが多いんです。1対29対300の法則でご存知ですよね。ヒヤリハットの法則とは言いますからね。だからほんの小さな些細なトラブルでもですね、実は重大なトラブルの引き金になってる可能性もなしとはしないんです。ですからよく調べてよく検討すべきなんですね。些細なことなんて言って終わらすことは全くできないですね。昔私びっくりしたことがあって、確か JR 西日本だと思いましたが、線路のですね、信号ありますよね、あれ配線間違えてですね、列車が通過したのに後ろが赤にならない設定になったんですね。それ最悪ですよね。列車が通過しても後ろが赤にならない設定になっちゃったんですね。ところがなんか会社の説明で、当時後ろから列車来なかったから実害がなかったみたいなことを言ったわけですよね。本当に顎が外れんばかりにびっくりしましたですね。信号が赤にならなくても後ろから列車来なかったから実害がなかったと。いやまあよくそういうことを言えるもんだなと。声も出なかったですけどね。要するにそれは変化が嫌なんですよ。なんかいろいろ言われるの嫌だし、怒られるの嫌だし、要するに何事もなく今日一日過ごしたい人が典型的に使う言葉ですね。そういうのね、こういうのを消極的防衛文化と言います。往々にして不祥事が隠されたり隠蔽されたり、それから歪曲されたり、それから嘘の話が広げられるのが大体この消極的防衛文化です。極めて陰険な文化です。で、こういう組織は実はですね、一応定型的にはですね、壊さないとなかなか難しいんです。組織の一番上を変えるだけでも難しいことがあって、組織の隅々まで腐敗していることが多いんで、その組織はやっぱり作り変えた方が早いことがあります。だからまあなかなかこういうのはですね、もう終わりのブラックホールに入っていることが多いんですね。それから積極的防衛文化になります。これはですね、一概に悪いとは言えないんです。頑張ってなんとか乗り切ろうという文化です。おそらくコロナ含めて多くの企業は嫌なんだけども頑張って乗り切ろうと言ってると思うんですね。これはプラスに転がることもあるし、マイナスに転がることもあるし、どっちともつかないことがまあ多いんですけども、それがいわゆる積極的防衛文化って言うんですね。要するに頑張れという言葉がものすごく多用される文化ですね。その頑張るっていうことがプラスに言ってる間はうまく乗り切ったってことだけども、頑張っても答えが出ない場合、頑張っても良い結果が出ない場合はみんな疲れ切っていきますよね。肉体的精神的に疲れ切っていくから、それが続くと今度組織はですね、疲弊してやがて組織は壊れていってしまいます。だからほどほどのところで結論が出るようにできてればいいんだけども、 そのいい結論が出ないままひたすら頑張るやってると疲れちゃって、これが習慣になってくるとですね、頑張れ頑張れっていう言葉だけで、頑張れ頑張れっていうと何かその見かけやってるだけで何にもやってないと、本当のところは誰も変化に対して対応してないし、本当のところは誰一人真面目に仕事してないと、仕事してるふりするのが上から下まで上手だったという話も実はよくあるんですねよくあるんです、ただ要するに黙ってじっとしてシーンと静まり返って問題を隠してるんじゃなくて、まあ激しく働いてる、働いてる激しく働くふりをしてるというところが多いんですね。でこれはですね、まあこのコロナの時考えてみるとですね、ちょっとやっぱこの文化だけで乗り切るのは難しかったんじゃないかと思うんですね。緊急事態宣言も何回も出てきてるし、それからその想像以上に世界中が疲弊していますよね。政治もぶっかれてきてますでしょ。菅内閣だって支持率はどんどん、そもそも安倍内閣が崩壊したし、菅内閣だって支持率どんどん下がってたし、バイデンももうメロメロになっちゃってるんでしょ。だからこういう様子見ればわかるように、まあやっぱり頑張る程度でここをくぐり抜けるっていうのはなかなか難しいんですね。そうすると答えは建設的文化しかないんですね。すなわち消極的文化、防衛的文化はね、消極的にやっても積極的にやってもこれは難しいと、要するに防衛はできないと、乗り出すしかないと。要するにコロナの変化を迎え撃つんじゃなくて、コロナの変化に乗って前に進むと、コロナも何もかも要するに世の中の変化の一つなんだと、それをなんか防波堤作って止めようとか、これをなんか、見ないようにしようとか言っても所詮無駄なことよと、むしろここを機会に変わるものは変わるんだから、その変わるもののチャンスを生かしてもっと、いろんなことやってみよう、そういう建設的文化にならないとこれはなかなかもいかないですね。だからぜひここはですね、建設的文化でやっていただかないと後が続きません。それから建設的文化ってですね、仕事の内容に対する建設性と人間関係の建設性と2つあるんです。まず人間関係の方はですね、一番が人間性の尊重です。はい、人間的であること、それからお互いに提携できること、人間性の尊重とか提携っていうのが人間関係の中の建設性です。だからみんなが非常に大変な状況であるからこそ、みんなで提携して人間性を大事にして、みんなでここを乗り切っていこうという、未来を作っていこうという、まあそういう考え方ですね。それから仕事の方はですね、自己実現とか達成ですね。自己実現とか達成とか、要するにこれを機会にこういうことできるようになりましょう、こういうことが世の中求められてるんだから、こういうようなことをやってこういうような結果を残しましょうっていうのが仕事の内容に関する建設性なんですね。だから建設的文化っていうのが、文化っていうのは人間関係の建設性と仕事の建設性と2種類あります。でも両方とも大事なんですね。ですから要するに今このコロナとか、まあ、大騒ぎしてますけども、先々何が起きるかっていうことを冷静に分析してですね、まあ冷静に分析してそれを踏まえて具体的にこうやろうと、具体的な仕事をこうやろうと、でもそれやるためにはもう一回チームの中で人々が新しい提携関係を作り直し、同時にまあ、ちょっと長丁場になって大変かもしれないから、お互いに支え合っていかないといけないと、人間性尊重してプラスの話を皆さんして、プラスの何て言いますかね、感情でみんな付き合っていく、マイナスの感情で引き算でやっていくんじゃなくて、プラスの感情で立ち算をしながら人と付き合っていくと、こういう組織にしていかないとなかなかこう乗り切れないですね。でそういうやっぱり組織文化にするとどんどん前に進むという、そういう時ですね。どうも私はですね、平成の時代ですね、まあ、アメリカに乗っ取られちゃってから20年ぐらいだな、平成の初めから、これはですね、もう典型的に防衛文化だったと思うんですね。要するに時代の枠組みをですね、アメリカの戦争屋に決められちゃったから、あとはだからその中で必死に頑張るか無視するか、やったふりをするか、それだけっていうのは多かったですね。でももう令和って違うと思うね。令和は本当にこれ言語が言う通りものすごく激しい時代じゃないですか。維新を象徴するような時代だと思うんですね、これね。だからもう令和は消極的防衛文化がもう一瞬で破綻するのはもちろんだけども、積極的防衛文化でも追いつかないと思いますね。ひたすら頑張るだけでは無理だと思いますね。やっぱり人間関係でも仕事でも自分たちの中の力で新しい時代を作ろうと、 未来は自分たちで作ろうと本気で思って走り出さないと無理だと思いますね。それってバブルに浮かれて新しい商売するのと違って、本当の使命感でやらなきゃダメですね。戦後の、復興みたいな話だと思いますね。で、そういう人たちがやっぱり台頭してくるんだと思うんですね。ちょうどだから今、その世の中の交代期で、防衛文化から、それからその建設文化への交代期だと思いますね。どうぞ皆さんですね、建設的文化で未来を作っていただければというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんなはリーダー、建設的文化をということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。